で今こう改めて読むと、なんかすごくこう母親の気持ちに なった状態で読むと、また違った感じ方ができたので、また読みたいなと思ってこの、はい、これにしました。じゃあまずこちらから読ませてもらいます。
手袋を買いに新見闇基地。寒い冬が北方から狐の親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、洞穴から子供の狐が出ようとしましたが、あっと叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました。母ちゃん、目に何か刺さった、抜いてちょうだい、早く早く、と言いました。母さん狐がびっくりして慌てふためきながら目を押さえている子供の手を恐る恐る取りのけてみましたが、何も刺さってはいませんでした。母さん狐は洞穴の入り口から外へ出て初めて訳が分かりました。昨夜のうちに真っ白な雪がどっさり降ったのです。その雪の上からお日様がキラキラと照らしていたので、雪はまぶしいほど反射していたのです。雪を知らなかった子供の狐はあまり強い反射を受けたので、目に何か刺さったと思ったのでした。子供の狐は遊びに行きました。真綿のように柔らかい雪の上を駆け回ると、雪の粉がしぶきのように飛び散って小さい虹がスッと映るのでした。すると突然後ろでドダドダザーとものすごい音がして、パン粉のような粉雪がふわーっと子狐に追っかぶさってきました。子狐はびっくりして雪の中に転がるようにして10メートルも向こうへ逃げました。なんだろうと思って振り返ってみましたが、何もいませんでした。これはもみの枝から雪がなだれ落ちたのでした。まだ枝と枝の間から白い絹糸のように雪がこぼれていました。まもなく洞穴へ帰ってきた子狐は、お母ちゃん、お手手が冷たい、お手手がチンチンすると言って、濡れてボタン色になった両手を母さん狐の前に差し出しました。母さん狐はその手にはーっと息を吹っかけて、ぬくとい母さんの手でやんわり包んでやりながら、もうすぐ暖かくなるよ、雪を触るとすぐ暖かくなるもんだよ、と言いましたが、かわいい坊やの手に霜焼けができてはかわいそうだから、夜になったら町まで行って坊やのお手手に合うような毛糸の手袋を買ってやろうと思いました。暗い暗い夜が風呂敷のような影を広げて野原や森を包みにやってきましたが、雪はあまり白いので包んでも包んでも白く浮かび上がっていました。親子の銀狐は洞穴から出ました。子供の方はお母さんのお腹の下へ入り込んで、そこからまん丸な目をパチパチさせながら、あっちやこっちやを見ながら歩いていきました。やがて行く手にぽっつり明かりが一つ見え始めました。それを子供の狐が見つけて、母ちゃん、お星様はあんな低いところにも落ちてるのね、と聞きました。あれはお星様じゃないのよ、と言って、その時母さん狐の足はすくんでしまいました。あれは町の火なんだよ。その町の火を見たとき、母さん狐はあるとき町へお友達と出かけに行って、とんだ目にあったことを思い出しました。およしなさいっていうのも聞かないで、お友達の狐がある家のアヒルを盗もうとしたので、お百姓に見つかって、さんざ追いまくられて、命からがら逃げたことでした。母ちゃん、何してんの？早く行こうよ、と子供の狐がお腹の下から言うのでしたが、母さん狐はどうしても足が進まないのでした。そこで仕方がないので坊やだけを一人で町まで行かせることになりました。坊や、お手手を片方お出し、 とお母さん狐が言いました。その手を母さん狐はしばらく握っている間に、かわいい人間の子供の手にしてしまいました。坊やの狐はその手を広げたり握ったり、つねってみたり嗅いでみたりしました。なんだか変だな母ちゃん、これなーに？と言って、雪明かりにまたその人間の手に変えられてしまった自分の手をしげしげと見つめました。それは人間の手よ。いいかい坊や、町へ行ったらね、たくさん人間の家があるからね。まず表に丸いシャッポの看板のかかっている家を探すんだよ。それが見つかったらね、トントンと戸を叩いて、こんばんはって言うんだよ。そうするとね、中から人間が少し戸を開けるからね、その戸の隙間からこっちの手、ほらこの人間の手を差し入れてね、この手にちょうどいい手袋ちょうだいって言うんだよ。わかったね、決してこっちのお手手を出しちゃダメよ、と母さん狐は言い聞かせました。どうして？と坊やの狐は言い返しました。人間はね、相手が狐だとわかると手袋を売ってくれないんだよ。それどころか捕まえて檻の中へ入れちゃうんだよ。人間って本当に怖いものなんだよ。決してこっちの手を出しちゃいけないよ。こっちの方、ほら人間の手の方を差し出すんだよ、と言って母さんの狐は持ってきた2つの白銅貨を人間の手の方へ握らせてやりました。子供の狐は町の火を目当てに雪明かりの野原をよちよちやっていきました。はじめのうちは一つきりだった火が二つになり、三つになり、果ては十にも増えました。狐の子供はそれを見て、火には星と同じように赤いのや黄のや青いのがあるんだなぁと思いました。やがて町に入りましたが、通りの家々はもう皆戸を閉めてしまって、高い窓から暖かそうな光が道の雪の上に落ちているばかりでした。けれど表の看板の上には大抵小さな電灯が灯っていましたので、狐の子はそれを見ながら帽子屋を探していきました。自転車の看板や眼鏡の看板や、その他いろんな看板が、あるものは新しいペンキで書かれ、あるものは古い壁のように剥げていましたが、町に初めて出てきた小狐にはそれらのものが一体何であるかわからないのでした。とうとう帽子屋が見つかりました。お母さんがみちみちよく教えてくれた黒い大きなシルクハットの帽子の看板が青い電灯に照らされてかかっていました。小狐は教えられた通りトントンと戸を叩きました。こんばんは。すると中では何かコトコト音がしていましたが、やがて戸が一寸ほどごろりと開いて、光の帯が道の白い雪の上に長く伸びました。小狐はその光がまばゆかったので面食らって、間違った方の手を、お母様が出しちゃいけないと言ってよく聞かせた方の手を隙間から差し込んでしまいました。このお手手にちょうどいい手袋ください。すると帽子屋さんはおやおやと思いました。狐の手です。狐の手が手袋をくれというのです。これはきっと木の葉で買いに来たんだなと思いました。そこで先にお金をくださいと言いました。小狐は素直に握ってきた白銅貨を2つ帽子屋さんに渡しました。帽子屋さんはそれを人差し指の先に乗っけてかち合わせてみると、チンチンと良い音がしましたので、これは木の葉じゃない本当のお金だと思いましたので、棚から子供用の毛糸の手袋を取り出してきて小狐の手に持たせてやりました。小狐はお礼を言ってまた元 と来た道を帰り始めました。お母さんは人間は恐ろしい犬だっておっしゃったが、ちっとも恐ろしくないや。だって僕の手を見てもどうもしなかったものと思いました。けれど小狐は一体人間なんてどんなものか見たいと思いました。ある窓の下を通りかかると人間の声がしていました。なんという優しい、なんという美しい、なんというおっとりした声なんでしょう。眠れ眠れ母の胸に、眠れ眠れ狐は、その歌声はきっと人間のお母さんの声に違いないと思いました。だって小狐が眠る時にもやっぱり母さん狐はあんな優しい声で揺すぶってくれるからです。すると今度は子供の声がしました。母ちゃん、こんな寒い夜は森の小狐は寒い寒いって泣いてるでしょうね。すると母さんの声が、森の小狐もお母さん狐のお歌を聞いて洞穴の中で眠ろうとしているでしょうね。さあ坊やも早くねんねしなさい。森の小狐と坊やとどっちが早くねんねするか、きっと坊やの方が早くねんねしますよ。それを聞くと小狐は急にお母さんが恋しくなって、お母さん狐の待っている方へ飛んでいきました。お母さん狐は心配しながら坊やの狐の帰ってくるのを今か今かと震えながら待っていましたので、坊やが来ると温かい胸に抱きしめて泣きたいほど喜びました。2匹の狐は森の方へ帰っていきました。月が出たので狐の毛並みが銀色に光り、その足跡にはコバルトの影がたまりました。母ちゃん、人間ってちっとも怖かないや。
どうして？
某間違えて本当のお手で出しちゃったもの。でも帽子屋さん捕まえやしなかったもの。ちゃんとこんないい温かい手袋くれたもの。と言って手袋のはまった両手をパンパンやってみせました。お母さん狐はまあと呆れましたが、本当に人間はいいものかしら、本当に人間はいいものかしらとつぶやきました。手袋の買いにっていうのは久しぶりに今回読んだんですけれども、私が一番気になったのが、母さん狐がその過去のことを思い出して足がすくんでしまって行けなくなって子供を行かせたっていうところで子供を行かせるかな、何があっても自分が行くんじゃないかなっていうのがすごく気になって、それがとってもなんか衝撃的で、はい、でもまあいいのかなっていうこれでいいのかなって思いながらちょっと読んだところがあったんですよね。はい、でも あとはこの眠れ眠れ母の胸にっていう曲、私知らなかったんですけど、皆さんご存知ですか、シューベルトの、
う
ん、
ね、あの知ってました、
曲、あ、知ってました、はい、私知らなかったです。うん、でもあの今回木にね、あの聞くことができて、なんか、あ、そっか、小狐も人間の狐と、あ、人間の子供と同じようにお母さんに見守られながら過ごしてるんだなっていうのをなんかこう想像が膨らんで、とても温かい気持ちになりました。はい、ということでちょっとこちらは以上です。